映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい。
はい。
では前回に引き続き、チャンマイチョイスのラストブラックマン・イン・サンフランシスコをお届けします。
はい。
今回は前回とは違ってネタバレしますんで、まだご覧になってないとか、ネタバレ聞きたくないって人は、もう聞くのやめちゃってみてください。
やめちゃってみてください。
で、見 て
ご
か
注
ら、
意ください。
見てから聞いてみてください。
はい。もう、絶対見ないよって人は聞いてもいいよね。
そうだね。まあでも絶対見ないとかさ、その絶対をさ、見て。とりあえず。
とりあえず見て。
なんかヒューマン系の胸熱の映画を求めてる人は、見ていただきたい。広く、幅広くね。まず、ちゃんまいの印象に残ったシーンを、この後編では、共有したいと思います。
お願いします。
まずもってね、オープニングが、これ見たらちょっと見たくなるかもしれないんだけど、オープニングがララランドばりに、結構衝撃的につかまれる映画でした。
おお。
で、何がっていうのは、まず音楽と、あと、なんていうの、ああいうの、コマ送りみたいな、撮り方みたいな、映像の撮り方みたいなが、結構もう、すごいって思った、私は。何これ、ワクワク？ん？
ポップな感じなの？
いや、なんかワクワクって感じと、あとは、まあ、なんつうの？生活に根ざしたような、まあ風景とか、そういうのを撮ってるだけなんだけど、なんかちょっと現実離れしてる感じ。なんかララランドってそういうのなかった？なんか、自分らの人生とか、その人の人生を見てるみたいだなって思ったんだけど、なんか現実離れしてるみたいな、気持ちになんなかった？ララランド見て。あれ見たっけ？ララランド。
見た見た。
なんかちょっとさ、自分のことの、ように思えるんだけど思えないみたいな、なんかちょっと映像が、現実離れしてる感じ。
なんか、おとぎ話の世界へようこそ、みたいな感じがあった。
そんな、まあそのミュージカルっていうことではないんだよ。決して、ララランドみたいにいきなり歌が始まったりとかそういう話じゃなくって、なんか現実離れしてる感じ。まあ、それもなんか、ララランドとちょっと趣旨似てんのかなと思ったんだよね。その、ララランドは LA の、そのなんか、夢を叶える人たちの、なんか、儚い感じっていうか、それこそ夢を見ているみたいな、映像だったり、出来事が起こる街っていうふうに LA を描いてるじゃん。で、サンフランシスコが舞台なんだけど、なんかサンフランシスコのそういう、浮かれた感じ？まあ、地価が高騰しちゃって、黒人が住めない地域になっちゃったんだよね。昔はサンフランシスコにバンバン黒人が住んでたんだけど、観光客も増えたり、サンフランシスコは観光地と化す過程で、どんどんその、もともと住んでた黒人とかが追い出されて、まあ、そもそも手が出ないような、地価に、なっちゃってるわけですよ。っていうサンフランシスコの実情っていうか現状を、まあ、黒人の、主役の青年の目線から描いているっていう、その皮肉ってるみたいなとこがあるから、なんかそういう描き方をしたのかなって。
かつて家族で住んでいた家を買い戻そうと奔走するって書いてあるね。
そうそう、もう簡単に言うとただそれだけの映画なんだけどね、ストーリーは。なんか自分が住んでた、家に、まあこれはもうちょっと言い方があれかもしれないけど、すごく未練があって、で、それを今違う人が住んでるのに取り戻したいと。で、その未練は、まあ一言言うと未練なんだけど、なんかいろんな思いがあるわけですよね、彼からすると。ただ、で、それで奔走して、結局どうなるっていう話なんだけど、そもそもそういうふうな思いになった理由としては、やっぱそのサンフランシスコの街の、 そういう過去があるわけね。でしかもそんな観光地化されて美化されてんのに、海洋汚染がすごくひどいんだってサンフランシスコって。
そう
なんだ。海に近いからさ、海産物とか、うん、そのシーフードがやっぱりこう観光の、まあ、主軸になってたりするのに海洋汚染がひどくて、
うん、
それもすごく大問題になってる話らしいんだけど、そういうのもこう節々に入ってて、
うん、
なんかこうかっこよく皮肉られてるって感じの映画だった。
なんかサンフランシスコってなんかあんまイメージつかない、うん、ここ行ったこともないし。
そうだよね、あれチャンク目はロスだったね、
うん、あそうね、行ったのはね、うん、
だから、うん、私も実は行ったことないんですけど、まあ、これを見て逆にちょっと行きたくなったよね、
うんうんうんう
ん、なんかどんな感じの街なんだろう、そんな過去を持ってる街ってって、ね、
イメージは、うん、フルハウスのパパがおはようサンフランシスコっていう番組の司会者だったっていうぐらい、本当それそのレベル
よく覚えてんねそんなの。
もうめっちゃなんか、サンフランシスコってどういう街なのかなで終わってた、興味が。なんかそれを見て、
そうそう、それそのサンフランシスコの観光地化、うんに伴って起こった弊害みたいな話なんだけど、
あ止まった
大丈夫ですか、
うん、
はい、
はい、
まあ、それはオープニング、まず、まあ、騙されたと思ってオープニングだけ見て、うん、つまんなかったらもうみんなやめてるでもいいね、うん、で次の印象に残ったシーンはちゃんまい的シーンは途中黒人のその青年のお父さんが、うん、なんかまあプロジェクトみたいなところでに住んでるわけですよ、うん、やっぱまあ、
うん、
まあ一人で寂しく住んでて、でそのお父さんが部屋の中でやってたことが、海賊版の DVD の内職やってたの。何のこっちゃと思うでしょうけど、前に私がニューヨークに初めて行った時に、
うん、
ハーレムっていう黒人街があるんですね、
うんうんうん、
の方にマンハッタンの上の方に、
うん、
でそのハーレムにワークワークと思って行ったんですね、アポロシアターとかがあるところ、
う
ん、
はいはいはい、
でそしたらもう、ま、道で海賊版の DVD がものすごい売ってんの。
これ
は黒人のその男の人とかが街行く、うん、いやいやみたいな感じで、姉ちゃんそこの姉ちゃんこれいらないみたいな感じで話しかけて、うん、普通になんだ DVD が安っちいコピーしたような、うんうん、ジャケットをコピーしたカラーコピーしたやつが、はいはい、なんか切ったカラーコピーを切っただけのやつが、
うんうん、
透明なペナペナのやつに入って売られてる、うん、普通に。
へえ、なんかそれアジアだけだと思ってた。
そうなの。でも私が初めてそういうのを見たのは、
うん、
なんか見てなんか驚いたのは、うん、そのハーレムの姿だったんだけど、まあそれそもそもさ、うん、映画に結構その描写が出てくるから、
うん、
あーこれが本物かーって思ってたわけ。
はいはいはい。
そしたらなんと今回この映画でその内職してる人の映像を見れるっていうね、うん、
へえ。
めっちゃ普通にねカラーコピーを
うん、
ハサミで切って
折ってみたいな、
なんなら自分の息子に手伝えっつって手伝わせてた。
へ
え。っていう面白シーンだった。
うんうん、
ちゃんまい的に思い入れがあるシーンでした。あとちゃんくみにおすすめの点があります。
うん、
これね、ブロマンス要素入ってんですよね。
あ、なんかつぶやいてたね、最高のブロマンスだったみたいな感じで。
そう、ね、出演してる、まあ
うん、
主役級 の, 黒人の2人の青年がいて、うん、その2人の青年のやり取りがもうかなりね、うん、エモい、なんかエモいっていうかこうエモ、なんかうん、かわいい、かわいらしいみたいな。なんか別にあからさまな同性愛じゃん。
それを萌えって言うんじゃないの？
そうです、萌えです。あからさまな同性愛じゃないんだけどと私は、うんうん、捉えたんだけど、
う
あ、これがドンピシャのブロマンスっていうのかもしれないって思った。
それだね。なんかその熱量感じた今。
なんかからあのこう何なんつうのやりとりの感じが、すごいね。私は萌えってしました。それこそ。
いやそれはね、がぜん興味が湧く。
まあ、具体的に言ったら、あのスケボーってあるでしょ、スケボー、スケボーって全然大きくないじゃん、ソリとかと違って、なのにスケボーを2人乗りするの、
大の黒人の、ね、それは
でしょ、大の黒人の男がスケボーを2人乗りしてて可愛いって思って、
可愛いね、それは。
でサンフランシスコは坂が多いから、車とか自転車っていうより、まあ、スケボーの方が、手軽なんだって、疲れたらケーブルカー走ってるからスケボー持ってケーブルカー乗ればいいし、で下り坂だったらスケボーで下れば、それこそソリに乗って、あの雪の坂を下るてぐらいビューンって早く降りれるし、だからスケボーが一つ象徴的な乗り物であるんだけど、それをこう2人乗りしてるあたり、キャバもいいんですね。あとはちょっと長くなって申し訳ないんだけど、
何ですか？
もう一つが家、超おしゃなあの渋い家が出てくるんですよ、アメリカの。それがあのもうなんともね、今ちょっとあの家具とか家とかをやっぱずっと探してるちゃん前からすると、
あ、初耳です。
すいません。
初耳でした。
すいません、言ってなかったですね。
ごめん、ちょ、勉強不足ですいません。
ね、ちゃん、俺はもうちゃんまいの勉強不足により限定1。
どういうこと？
ちゃんまいテストの限定1ですよ。そう、すげえ渋い家が出てきて最高に上がるんでしょうね、そこも。やっぱアメリカってこの古い建物をさ、ずっと住み続けるっていうのが、まあ弊害たくさんあるんでしょうけど、あのとってもいいよね。ニューヨークに行った時も思ったんだけど、
なんか上手だよね。
日本は、なんか日本
だとただの古い家みたいになっちゃうもんね。
あとはもうやっぱりこう島国だって島国で、なおかつこの戦争があったから、やっぱ日本はあの焼けちゃってんだよね。
あの古き良きみたいなの少ないね。
そう、建造物が焼けちゃってるっていうのもあるんだろうね。はい、あと最後2つだけ言わせてください。
最後2つもあったの？1つじゃない。
冒頭に言ったあのサンフランシスコの街の変貌っていう話なんですけど、まあもともとはそういう結構黒人の人たちもたくさん住んでたような、まあ、あの普通の町だったんですよね。なんだけど、あの観光客が増えてきちゃって、それこそホノルルとかもそうだと思うんだけど、ハワイとかね、あの変なサービスが生まれてるわけですよ。なんつうの、あのトローリーみたいのが街に走ってて、観光する人が乗る、
あートローリー、はい、乗り物ね。
そう、乗り物、なんかバスみたいな、なんか全部窓が開いてるバスみたいなやつとかが街中に走ってて、でその中でめちゃくちゃな音楽流して、なんかディスコみたいにしてるサービスって今ハワイにもあるんだけど、でなんか走りとかにして、ふーとか言いながら、
あ、渋谷とかでも見るよね。
あ、そうそうそうそう、あれのトローリーバージョンみたいのあるらしくて、あれって乗ってる人からしたら、まあなんか楽しいんだろうけど、外から見るとかなり滑稽なのね、あれね。
わかるわかる、見ちゃうよね。
そう、街がすごいイケてるじゃん、サンフランシスコ街並みとかが。でもなんか急にあの下世話っていうか、なんつうの、
家
族寄りのなんか赤とか青とかのライトが、あの点滅したやつに白人がふぅとかってやって、なんかノリノリの音楽で走ってる様がこの映画にそれこそ皮肉ってる感じで出てくんだけど、その中に乗ってる人が、あの全裸で歩いてるホームレスのじいちゃんとかを バカにしてるわけですよ、うん、うーとか言って、
うんうん、
でももうホームレスのじいちゃんからしたら一言ボソって言うんだけど、なんか変な町、なんか変な町だなみたいな、
うんうんうん、
変わった町だなみたいなこと言うんだけど、いやお前の方が変わってるよ、うん、みたいな感じなんだけどサンフランシスコ側から見たら、はいはいはい、ホームレスのおっちゃんの方が普通なわけ、
うんうんうん、
その変なヒューヒュー言ってるやつらの方が異質なわけよ。
なんか見せ物みたいになってるでしょ。
そうだから、その町の変貌を皮肉る感じが絶妙だったんですよね、うん、そういうのが。
へ
え。いいでしょいいでしょ、
うんうん、
あと最後はあの主演の黒人の俳優さん、私あの本当に勉強不足で申し訳ないけど知らなかったんですけど、
ほ
んのすごい演技うまかったから。
へ
え。あのね、本当にちゃん2人いるうちの1人が主演なんだけど、
うんうん、
その人は実は実在してて、
うん、
その人の、 あの体験談を元にして作った映画なんだって。
へ
え。自分の体験談を自分を自分が演じてるわけ。
なるほど。へえ。
それもなかなか謎で
しょ。普通に俳優さん？
いや俳優じゃな、な、わかんない、俳優目指してたのかな、わかんないけど、あのでも全然俳優みたいな演技してたし、でその相棒となるもう一人の黒人の青年はあの、うん、多分俳優さんがやってんだけど、
うん、
その人の演技もね本当に涙誘うんですよね。号泣しましたこの映画は私は、
うん、
なんならオープニングで掴まれるって言ったけど、前の席のおばちゃんはオープニングで号泣してたから、
うん、どういうこと、超気になるんだけど
多分ね何回か見てんだと思う。
ああなるほどね。
それでオープニングにこういう意味があったんかってなって多分ビーってなって
すごい感受性豊かな方だね。
そう、今回はあの鼻息荒めでお送りしました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。